く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回まではこのブレインジムで大事な動き、粗大運動、微細運動、柔軟運動について、細かく教えていただきましたが、今日からはですね、具体的な、今道さんのご経験の中で培ってきた事例などをご紹介いただきたいかと思います。
はい、
はい、今道さん、最初はどんなお話いただけますか？
最初はですね、小児科や精神科の、医師との連携についての、話をさせていただこうと思います。
はい。じゃあ、医療的な現場での連携の事例ということで。
そうですね。特に出生時にですね、医療的な介入を必要としたケースに対して、お話をしていこうと思っています。
はい。この出生時に医療的な介入があった場合っていうのは、具体的にはどういう事例がありますか？
そうですね。まず、帝王切開だったり、肺心分娩だったり、または、実際の予定日よりも早く生まれてしまったお子さんたちなどに対する、出生後のですね、出産後の、ケア。ということで、運動からのアプローチをしています、
そうした環境で生まれた子どもたちっていうのは何かこう特徴っていうのがあるんですか？
そうですね。はい。例えば、早く生まれた子供たちは、まだ未熟なままに、生まれてくるわけなので、筋肉や心肺機能ですね。こういったのが、整っていないというふうなケースがありますね。
はい。
はい。ですから、実際の、出産予定日というのを、お誕生日というふうに捉えてですね、医療的なサポートが必要になる。ということなんですけれども、やはり発達の段階から考えますと、少しこう、ゆっくりと発達していく子どもたちと考えることができると思います。
はい。
はい。
さあ、そしてその他にも帝王切開であったりとか、羊水に包まれたままとかね、いろんなこう形で生まれてくる子どもたちいると思うんですが、そういった子どもたちは、どんな、現象が現れていくんですか？
そうですね。例えば、帝王切開の場合には、産道を通ってきていないので、そこで体をねじるという、回旋するという動作ですとか、擦られるっていう感じですね。産道の中を一生懸命ね、進んでくるときに、背骨を擦られるという、こういった動作。これが少ないので、筋肉の緊張、に、こう、影響が出たりとか、それから脳の覚醒レベルですね。こういったところに、こう、何かね、遅れが、生じるというふうなことがあります。ただ、全員が全員ということではないんですよ。はい。で、例えば、私の娘の場合には、破水をせずにですね、そのまま、どんどんお産が進んだ。というふうな、こういった状況だったものですから、私自身とてもお産は楽だったんですけれども、子供はそういう擦られるという経験がなかったので、触覚の刺激が足りずにですね、生まれた後は、ちょっと何かに洋服に触れるとか、お布団に触れるとか、そういうことにとても過敏に反応していたんですね。はい。なので寝たなぁと思ってお布団に置くと、すぐに起きてしまうね。お背中スイッチって通称呼ばれてますけれども、こういったものがね、発動して、なかなかこうまとまった睡眠がね、取れなかったというのがね、あったんですよ。
でもこの寝ないっていうのは、あとの置いたらすぐ泣いちゃうっていうのは、私も子育ての中で経験があるんですが、そこと、この出生時にこう何かこうトラブルがあったりとか、こう手を切開だったりっていうところが結びつかないんですが、
そうですよね。はい。私もなぜ子供がこんなに過敏があるのかというのがね、わからなくて。で、結構体力はある方なんですけど、もう夜中ヘロヘロになってしまったりとかね、1時間おきの授乳があったりとかするとね、もう昼間はそのまま子供が寝てるときはもう自分も寝るっていう風な感じで、なかなかね、疲れたなという風な、そんな記憶があるんですけれども、やはり産道を通ってくるときに体をこうねじるという動作ですね。はい。こういった刺激が少ないと、その時に必要な運動ですね。その時に経験できるような運動を少し飛ばしてきているっていうふうに考えるといかがでしょうかね。はい。
そうすると、腑に落ちるし、当時知りたかったですね、この情報。
そうですね。よくね、これはもう少し先に知りたかったとかね、出産前にね、知りたかったとかね、子育てのね、もう少し大変な時期に知りたかったっていうお声はね、頂戴するんですね。はい。ですので、こういったことね、どんどん広めていって、運動があるよっていうね、そういうふうにこう、発達の段階に沿った運動があるよ。というのをね、理解していただいて、ご活用いただけるといいなと思うんですけれどね。
そうすると、赤ちゃんが生まれてくる時の、産道を通ってくるのは、もうただ外に出るだけっていう作業ではなくて、
そうなんですね。
発達のための刺激を思いっきり受けながら出てきてくるってい
そ
う
ういうことです。
ことなんです
この時
ね。
にね、原始反射というもともと体に備わっている生きるための運動ですね。反射的な運動。これで子供たちは総動員しながら生まれてくるということなんですね。
まあでもいろいろな事情があって、まあ、そのところを経験できずに
そうですね。
誕生してしまう子供たちもいるということで、
その通りなんですね。なので、経験してこなかった運動を、もう一度、ね、生まれてきた後に、経験させてあげればいいわけなんです
なるほど、
ね。は
そうす
い。で
る
すから、
と、寝つきが良くなったりとか、
そうですね。
安心したりとかっていうことにつながるんですか？
そうなんです。先ほどね、ちょっと私の娘、なかなか寝なかったっていう、そういう話をしましたけれども、例えば、こういった、お背中の過敏があるお子さんたちは、背骨の両脇を、こう、タッピングしてあげたりとか、縦にね、こう、背骨のライン上を擦ってあげたりという、こういった、マッサージをしてあげるのもおすすめなんですね。はい。背骨の両脇にはね、他の神経や筋肉につながる、部分がありますから、こういったところを触ってあげるというだけでもね、触覚の刺激になるんですね。はい。
これはどのタイミングでしてあげるといいんでしょうか？
お風呂に入るときでもいいですし、朝起きたときでもいいですし、ね、夜お休み前でも、いつでもできますね。スキンシップにもなりますから、ぜひね、こういったところで、触ってあげるという機会をより多く持っていただきたいな、というふうに思うんですね。こう、なんかね、大事に寝てるから、そっとしといてあげましょうっていう気持ちもわかるんですけれども、もしこう出生時にね、そういった医療的な介入のあったお子さんたちは、どんどん触ってあげて、皮膚からのこう触覚の刺激ですね、これを入れていってあげるっていうふうなことで、脳も覚醒していくと思います。は
やはり
い。
そうすると、この背中あたりを触ってあげるっていうのがポイ
え
ントにな
え、ええ。
りますか？
そうですね。特にその腱防御反射といって、体を守るための反射というのが、首の後ろと、それから腰の部分と、膝裏という、この3箇所に出やすいんですね。
首の
は
後
い。
ろと腰
ええ、
と
首
膝の
の後ろ
裏。
と腰、仙骨のあたりですね。尾骨の上の仙骨の周辺です。はい。ここが過敏になることと、あと、膝裏。ですね。はい。ここの3箇所に、この腱防御反射というのが出やすい場所 になるので、はい、そこを、こうね、ちょっと触ってあげるといいと思います。例えば、お尻の部分に無限大のマークを書くようなね、8の字
8の
を
字、は
書く
い、
よう
ええ。
なね、マッサージをしてあげるとか、はい、そうですね。あとは、肩甲骨と肩甲骨の間に8の字を書くとか、あと、首の後ろに書いてあげるのもいいですね。はい。特に首の後ろがね、ぎゅっとこう緊張しているお子さんたちとかは、上手に首を上下や左右にこう曲げることが難しかったりするんですね。はい。そうすると首や肩の筋肉が凝ったり張ったりというね、小さい子なのに肩こりがあるとかっ
ちゃ
てい
んで
う
も。
赤ちゃんって結構いるんですよね。
そうなんではす
い。
ね。
なので、そういったところを、こう、姿勢を観察したり、実際に触らせていただくっていうふうなことで、あ、筋肉の緊張が強いな、というふうに感じたお子さんたちは、緩めるような、運動を提案したりしますね。
そう
は
す
い。
ると、こう、筋肉の緊張が続くっていうのがあまり良くないっていうこと
そう
で、
ですね。
それを緩めるために、さっきのマッサー
は
ジを
い。
してあげると、
そうな
これ
ん
は
です。
筋肉が、
ええ。
キュッと緩んでいくという
そうなんで
こ
す
となんです
ね。は
ね。
い。特にそのお尻の周辺の筋肉ね。お尻とお尻をこうギューッとこう、寄せたような状態ですね。それが起きていると、肩や首もね、ギュッと緊張してしまうんですよ。は
確か
い。
に、大人もね、今ちょっとお尻に
そうです
力
よ
入れ
ね。
て
お
みる
尻をね、キュ
と、
ッとしてみるとね。は
グッ
い。
と
背
上
骨
ま
から
で。
肩、首まで、キュッとこうね、力が入って力んでしまいますよね。はい。同時に膝の裏とかもこう、ピーンと張ったような状態になって、ふくらはぎや足首の関節もね、硬くなってしまったりとか、可動域がね、こう広がらなくなってしまったりなんていうことが起きるんですね。はい。
そうすると、こう、子供たち、赤ちゃんたちが、こう、置いてしまった時に、わーって泣いているのは、もう、緊張してて体の緊張が取れないのっていうサインなのかもしれない、
そう。そうで
と
す
思う
ね。
と、まあ、泣いてても、ああ、なんとかしてあげようっていう気持ちにはなな るの
り
で、
ます
まあ、親と
ね。
しても、保護者としても、こう、
そうです
楽ですよ
ね。
ね、気持ちが。もう、なんで
そう
泣いて
なん
る
です。
のっていうふうに、こう、ね、
なんで泣い
追い
て
詰
る
められ
のっ
るよう
て
な、
いう
そ
ね。
う。
そう
あ
で
れが
す
続くと本当に追い詰められていくっていう
ね。
経
本当
験
そう
が
です
私もあったんで
ね。
すが、今は
は
それ
い、
を
は
知っ
い。
てたら、あ、緊張してるんだ。なぜてあげ
そう
ようっ
ですね。
ていう。
はい、大丈夫だよって言ってあげられますね。
そうですね。親子
は
で
い。
子供、あ、心が少しこうね、安らぐような気がするので、やはりこう知ってるっていうの大事ですね。
そうですね。はい。ですから、小児科の先生や精神科の先生もね、何か緊張をほぐすために運動が必要というふうなところまでのお考えはあると思うんですけれども、では、その一人一人のお子さんたちに効果的な運動が何なのかというところまではね、お考えが及ばない時もあるというふうなことで、よく、こういったクリニックでの、発達支援研修とか発達促進につながる運動というふうなことで、はい、お声掛けをいただくことがあるんですね。
で、その
は
とこ
い。
ろがこの医療連携っていった形になって、今道さんが実際にじゃあ医療現場に出向いて、
そうですね。
お
は
子さ
い。
んをごら、えっと、見たりすることもあるんですか？
そうです。はい。そうさせていただいています。
そし
はい。
て先生方の研修も行ってらっしゃるっ
は
てい
い。
うこ
そう
と
ですね。
です
はい。
ね。
ですので、多いのが研修の中で、一人クライアントさんがどなたかがね、参加してくださって、で、はい。で、実際にどんなふうにアプローチをしたらいいのかというのを、見ていただくというふうなことでお勉強していただいてますね。は
まあ、
い。
今日はこの背中の緊張を取るというところで、まあ、ちょっと
ええ。
寝つきの悪いお子さん、 についてのお話いただきましたが、きっとその他にもたくさんの事例はあるんですよね。
そうですね。今日ね、ご紹介したその背中が過敏というのは、脊髄ガラント反射という原始反射、これが発動しているからなんですね。はい。で、これは本来だったらば、ハイハイをするときにお尻をこうフリフリしながら、右に左にね、体をこう曲げてねじって、で、四つ這いをしますけれども、そういう時に必要な反射だったり、山道を降りてくる時に体をねじるという動作で、山道は円形ではないので、楕円形なので、体をねじりながらね、回旋しながら生まれてくるわけですね。こんな時に、必要な原始反射なわけです。なんです。はい。ただ、こういった、ところがまだ体に残っているので、それをもう一度ね、追体験させてあげようというのが、今回ね、ご紹介したケースなんですね。で、あとは首のところですと、首をこうぐーっと持ち上げるっていう、こういう動作も、最後ね、こう生まれてくるときに必要になってくるわけなんですけれども、こういったのがこう残っていると、これは緊張性迷路反射というんですけれども、首の使い方がね、スムーズにいかなかったり、体と一緒に目が動いてしまったり、というふうな、ことが起きたり、あとは耳の過敏とかがあるお子さんの場合は、摩耗反射といって、頭の位置が変わることとか、大きな音に反応することで、手足がこうね、びっくりして大きく広がったり、その後、と泣いてしまったり、というふうなね、こういった原始反射につながる。というふうなこともあるので、そのお子さんにどの反射が残っているのかなというのは、実際に姿勢を観察したり、動きを観察したり、筋肉のね、緊張を、触ってみたりというふうなことで、こう分析していってですね、それに必要な、反射を統合するための運動を入れていくというふうな、こういったことになってくるんですね。はい。
まあ、様々な事例があるということで、このお話については今道さんにもっと詳しく教えてほしいとか、あとはもうぜひね、研修をしていただきたいっていう声がたくさん届くと思います。今道さん、どうしたらいいですか？連絡方法などは。
そうですね。はい。原始反射講座というのを開講しています。はい。こちらに、お問い合わせをいただくか、グループであれば4名以上であれば出張いたしますので、はい。ぜひ、そちらへご参加ください。はい。次回、原始反射講座はですね、福岡の博多で開催することが決まっていまして、はい。はい、3月の、31日ですね。に、福岡博多にて、開講いたしますので、はい、ぜひご関心のある方はご参加いただければと思います。
はい、今道さんは、ホームページもございましたかね、
はい、はい、そうですね。ホームページに詳しく書いておりますので、そちらからお越しいただくか、お気軽にお問い合わせください。
はい、概要欄にじゃあホームページのリンクなども貼っておきますので、はい、ぜひそちらからお問い合わせください、
はい、
ということで今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。